の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手両足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化、そう、あなたも気がつけば両生類なのです。
はい、ということで始まりました気がつけば両生類第42回目を迎えました。パーソナリティを務めさせていただきますダンと申します。よろしくお願いいたします。はい、どうも。いやー、なんかね、あの収録そのものはね結構久しぶりなもので、まあ皆さんのね、あのポッドキャスト並びにねブログ等聞かれてる方ではですね、まあ毎週日曜日にね変わらず、あの私の声がそちらのね、耳の穴を犯させていただいてるっていうような現状がね、まあ週に1回続いて、いや、もしくは好きな方は週に何回も聞いていただけているのではないかというところでね、まあ、あの何を言っているのかよく分かりませんけれども、あの収録自体が、ね、結構久しぶりなんでございますよ。結構、前回、まあ、41回目がですね、まあ、皆さんも記憶に新しいでしょう。まだ聞かれてない方もいるかも分かりません。まあ、春さんをお迎えして、また一緒にふもさんもね、その春ふも夫婦を、ね、お迎えして、皆さんの相談です2をやらさせていただいてですね、それから結構しばらく今ちょっと経ちまして、またその1週間ね、本当はねどんどん取りためていって、でそれをこう日曜日に小出ししていくっていうスタイルでいきたいと思ってたんですけれども、ちょっとなかなかねやっぱりね、こううまいこといかないっていうところが現状でございまして、またちょっとスタイルがまた元に戻ってきました。はい、まあまあでもね、どんどんどんどんタイミングが合えば、いろんな方もゲストに、もしくはアシスタントにお呼びしたりだとかして、私自身でも一人でもこうやって撮れる時には撮っていきたいなというふうに思っておりますので、ぜひぜひ皆さんですね、この生放送の方に来てですね、書き込み等々いただければ、大変ありがたいなというところでございます。最近はやってないけれども、まあ、ね、テーマによっては、とつまちなんていうこともするかもわかりませんので、そういった時にはね、まあ、ぜひ遠慮なく来ていただければと思うんですけれども、まあ、関連 URL の方から飛べます、スカイプ ID が、書かれてある、そのローカルルールのところを見ればですね、まあ、スカイプ ID 並びに、その、私宛てのその、私に対してのあれですね、名前が出てこないですよ。おかしいね。メールアドレスだとか、そういった私にこう、コンタクトを取るための、たくさんの、方法が書かれてありますので、そちらの方からですね、ゲストで出たいようだとか、いろんなね、こう、テーマはね、こういう、これを話してくださいよとか、そういったところがあるかと思いますので、皆さんのね、お声をね、私に届けていただければと思います。早速ではございますけれども、今日のテーマについて、ですね、今日のテーマは、消費の罠。ということでね、またなんかこれちょっと久しぶりじゃないですか、なんかこういう感じ。ね、要するに、今この気がつけば両生類でいうところの、いわゆるこう、マネーシリーズと呼ばれるものでございますよ。マネーシリーズ。しばらくやっていなかった。前は税金だったかな？税金で止まってたと思うんですけれども、またですね、こう、ちょっとマネーシリーズをね、経済的な感じの、まあ、消費といっても多分ね、その言葉だけ取ればたくさんね、いろんな意味があるかと思うんですけれども、その、今回のその消費の意味というのはですね、この経済的なところから見た上でのその消費っていうもの、それが一体何なんだろうかっていうところと、まあ、私がその考えるその消費っていうものの罠、一体この消費っていうものをどういうふうに捉えていけばいいのかというところのお話をね、ちょこちょこっと小1時間ほどさせていただければと思いますので、ぜひぜひですね、皆さんね、最後までお付き合いいただければと思います。それでは早速本編の方に入っていきたいと思います。はい、ということでですね、もう最近ね、あれですよ、まあ、オープニングトークの続きみたいな感じで喋り始めてますけど、ですね、ちょっと前に、まあ、またフィードをね、この RSS のフィードを、
まあ、ちょっと何を言われてるのかよくわからないという方はですね少し前 の, あのに更新されているその RSS フィードのお知らせみたいな回がありますので、そちらの方聞いていただけると一発でわかると思うんですけど、まあ要するに何のためにあれしたかっていうとですね、まあ、大まかではございますけれども、そのポッドキャストの上でのその購読者数が分かるようなシステムがありまして、まあ、それを設定するために、あれをやったというわけなんですね。まあ、もちろんあのブログだったりだとか、その他こうやって生放送を聞かれている方を含めるとですね、その購読者数というふうに呼ばれる数字よりは多くカウントしなければならないんでしょうけれども、純粋に、そのポッドキャストから登録ご購読いただいてですね、お聞きになられている方の数が、まあ、そこでは確認することができると、まあ、それが、まあ、正確な数字はではないと思うんですけれども、毎日増えたり減ったり、かなりの頻度で増えたり減ったりしているので、まあ、大体の数字がそこに書かれているんだというような認識でいたんですね。でそれを登録してからしばらくの間は、まあ、ある一定の数字だったんですけれども、ここ1週間ぐらいでグワーンと一気に上がってきました。なんででしょうね。ちょっと何が要因なのかよくわかりませんけれども、まあ、元々のね、数字が小さいので、あれなんですけれどもね、もう本当に、少ない数字だったんで、あれですけれども、まあ、元々のその、ある一定の数字だった数からすると、だいたい3、4倍ぐらいの数字になっております。すごいありがたいですね。まあ、それでも100はいってないですけれども、まあ、この勢いでいけば、まあ、100の最初の大台はすぐいけるのかもしれないというのは甘い期待を抱きつつ、まあ、今日も頑張っていきたいなというふうに思うわけなんですけれども、まあ、その今日はその消費というものを、まあ、メインにお話しさせていただければと思うんですが、まあ、その経済における消費だというふうに先ほど私は申し上げました。皆さんどうですかね、その今聞かれている方、リアルタイムで聞かれている方の中で、その経済の中でのその消費、まあ、お金を払うことっていうね、お金を払って何かを得るっていうところが多分皆さんのイメージの中での消費なんじゃないかなというふうに思うわけなんですけれども、まあ、皆さんが消費って聞いた時にどういうふうなものをイメージするかっていうのを、まあ、ちょっと教えていただけると大変、まあ、ありがたいんですけれども、まあ、言っちゃいましたが、まあ、そのお金をね、使って何かを得ることが消費というふうに、イメージできるんじゃないかなというふうに思うんですが、ただまあ一概にそれが全て消費かっていうとそうではないっていう部分が大きいんですね。うん。まあ、まずその前にごめんなさい、経済的な観点から言わない消費って何があるのって言ったら、単純に例えば体力を消耗するだとかっていうのも消費ですよね。うん。何かこう物をね、こう使うっていうのも、ね、そしたら減ってしまうとかっていうのも、まあ消費の中に入るけれども、今回はその経済活動の中での、まあマネーシリーズですから、なんといっても、経済活動の中でのその消費っていうものをターゲットとしておりますので、まあお勘違いなくと、お勘違いってなんだ勘違いしないでお聞きいただければと思うわけなんですが、まあ、その皆さんの中の消費というのは何だろうけというところでね。で、まあ、今言ったみたいにお金を使う行為というものが消費に当たるんじゃないかというふうに思われて、もう仕方がないかなと思うんですけど、そうじゃないと。消費以外にお金を使う行為って何があるんだろうかというふうなところなんですけれども、その消費っていうものとは対極にあるようなものとして、投資というものがありますね。その消費と投資の違いっていうのは一体何なんだろうかというところはね、まあ、あまりその比較したことがない人からすると、ちょっと何だろうなというふうに、ちょっとわからない部分があるのかもわかりませんけれども、その、まあ、ここで一度、私なりの解釈、私なりのその、消費と投資の違いって何だろうって、よく言いますね。自分投資に対しての投資だとか、ね、将来に対しての投資だとかっていうふうな形で、よく言いますけれども、一体、その、消費と投資どうなのか。もう、かなりなんていうのかな、こう、主観的なものの見方から、投資と言えるものもあれば、でもそれって客観的に見たら消費だよねって言えるようなもの、まあたくさんあるかと思います。まあ受け取り方次第でどちらとも取れるようなものなんですけれども、じゃあそこの線引きっていうのは、どういったところで線引きをすればいいのかっていうところの、まあ私なりの考えなんですが、まあ消費っていうものは、 あ、ごめんなさい、まず投資ってものからいきましょうかね。投資っていうものは一体何だろうかっていうときに、まあ人それぞれ、もしくはそのお金を使う人、そのグループ、団体のお金を使うときのその目的ですね。その団体が、もともと持っている何のための団体なのか、個人だったら個人が何のために生きているのか、まあそれもしくはその生きてるっていう大きな括りじゃなかったとしても、何のために今この瞬間活動しているのか、その目的にかなうものを手に入れるための支払い、経済的なその支払いで得るっていう、何かをものを得る、もしくはサービスを得る、いろんな情報を得るとかっていう状態っていうのが投資なんではないかなというふうに思うわけなんですね。目的にかなうような行動に対してのその対価っていうものが投資なんじゃないかと。で、それ以外のお金を払うものっていうものが消費であると私は認識しています。それは結構明確な線引きであってですね、その例えばですよ、でもじゃあ個人の生命活動を維持していくために飲み食いするっていうのは投資なのか消費なのかっていうと、非常にそれは難しい部分があると思うんですよね。だけれどもそこっていうのは多分一番よく知ってるのは本人なんですね。使う本人、例えば団個人がですね、会社の経費を使って何か飲み食いをしなければならないっていうふうになった時に、自分がどういったつもりでそれをやるのかね、食べたいから食べるのか、それともどういう感覚でその目的に沿った形で、使うような、その、まあ、食べるのか飲むのかっていうところはもう本人は一番よく分かってるはずなんですね。で、それはすごく重要な感覚であってですね、その感覚に、本当だったらこういうふうなものには使っちゃいけないんじゃないかっていうふうに感じながらも、それをやってしまっている自分をもし見つけた時には、その自分が一回り大きく成長するチャンスが来たと思っていただいて、この消費と投資っていう感覚を、その線引きのラインのところを明確にすればですね、自分がどういうところに甘くって、自分がどういうところに、存在なのかっていうのがなんとなく分かってくるんじゃないかなというふうに思うような次第ですね。なのですごくこれは今後その自分自身が、まあ、皆さん一人一人の中で、こう何かを判断する上でいいラインにすればいいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まあ、その中、まあ、投資というものが出てきましたけど、投資とは違うんですよ、消費というのはと。で、基本的には目的に沿わないもの、沿わないというのは反対のベクトルのことを言うのではなくてですね、もちろんそれも含まれるんですが、要するに特に思考のない買い物だったりだとか、その金銭を使う支払いというものに対してのものだったりだとか、まあ、もしくはその個人の趣味だったりだとか、っていうものも、まあ、含めますね、その消費っていうものはでもじゃあ個人レベルで見たときには必要ないとされているわけなんですけれども、まあ、社会全体で見たときにはどうなのかと、ね、まあ、アベノミクスなんていうものが言葉が出てきてそろそろ半年ぐらい経ちますけれども、あれっていうのはどういう政策だったかというと、ちょっと前にもねその話したかなとは思うんですが、要するに経済っていうものはその、まあ、アベノミクス関係なくですね、その消費をどれだけ煽っていくかっていうところが鍵になってくるわけなんですね。今回のそのアベノミクスの中でもですね、まあついこの間もありましたけれども、いわゆるお金を持っているのは高齢者だと、ターゲットを高齢者に絞ろうじゃないかというところも政策の中の一つにあったわけなんですね。で、財布の紐が固いその高齢者たちの財布の紐を緩くするためにはどうすればいいのか、その緩くするっていうのはどういうことかっていうと、要するに消費を促すということなんですね。で、消費を促すっていうのはどういうことなんだろうか。投資を促すとは違うんですよね。消費を促す。例えば普段よりもちょっと贅沢な食事を食べたりだとか、ね、必要最低限のもの以外の何かを購入したりだとか、それに使ったり余暇を楽しんだりする時のものですね。まあ、例えば映画を見たりだとか、いろんなところに旅行に行ったりだとか、そういったものもその中の部類に入るかと思います。 なので、そういう部分を増大していけば、今、個人個人のその口座の中に入っているお金っていうものが流動化されて、流動化されることによって、血液が循環していくようにですね、そのお金が循環していって、溜まりに溜まったその不良債権だとか、ね、その企業のその本当は設備だとかいろんなね、開発に投資したいの、それこそ投資ですね、のにもかかわらず、収入が追いつかないからそこにお金を当てることができない。さらに言えば、従業員の給料をカットしなければならない、その負のスパイラルが招いているっていうところを、まあ、アベノミクスっていうのは、その、大量にお金を発行して、日銀に国債を発行させて、それで賄わせることによって、まあ、お金っていうものを市場に大量にこう、まあ、ばらまいたわけですね。だからお金の絶対数をボーンと増やしたんですよね。うん。まあ、それによって、そのお金がより循環しやすくなるというようなロジックで、その、財政をね、回していこうじゃないかというような、まあそういったお話ではあるんですけれども、その中でやっぱりその出てくるその重要なキーワードとしてその消費っていうものがあるんです。で、まあさっきから言ってるように、その消費を促すってどういうことなんだろう。僕らがその必要最低限だっていうふうに思っている以上のものを何かやらせるということが消費なんだというふうに、まあ、受け取ることができるんですね、この時点では。まあまあさっき言ったみたいにちょっといつもよりも豪勢なものを食べたり、まあ映画を見に行ったりすると。まあ一時期ね、私だって、まあ映像関係の仕事に就こうと、思っていた時期もありまして、まあそういうところから考えると、まあ、非常に、まあ、浮ついた業界だったのかなと。まあ別にそれがいいとも悪いとも言わないですけれども、すぐまあそれがね、その業界がなくなるとも限りませんし、まあなくならないでしょうね。やっぱりいろんな人間たちをコントロールする上では、それが全くなくなっては困るっていう部分もありますので、まあそれはまた別の話になっちゃうのでここでは深くはしませんが、まあその今回のそのアベノミクスはそれの分かりやすい例だったんじゃないかなと。でそれの最たる例ね、分かりやすい例というよりも最たる例がやっぱりアメリカっていう国のその経済スタイル、経済のその形式っていうものが非常にその消費っていうものに依存した形の経済っていう形いうものになってるんじゃないかなというふうに思うわけなんですね。で、まあ、どういうことなのということなんですけど、その、我々のその生活する上で、いろんなね、今、飽食の時代なんていうふうに言われていますけれども、じゃあ、飽食っていうふうに、飽食って何なのって、ね、いうところですよ。飽食って何なのって。飽食ってことは、飽食じゃない時代があったからこそ、今の時代が飽食の時代だというふうに言われているわけなんですが、まあ、詳しいことは知りませんけれども、まあ、簡単に言えば戦後ね、日本で物が出回らなかったりして、お米が買えなかったり、卵が買えないなんていう話はよく聞きます。ね、で、闇市がどうこうだとか、で、なんかやっぱりまあ、白米を食べるにも高くてしょうがなかったとか。ね、今まで自分がね、大事に持っていた着物を売ったとか、そういった美談なんていうのはよく聞きます。それでもってなんとか食いつないでいたんだよとか、ね、おやつはいつも芋だったとかね、それでも美味しかったとか美味しくなかったとか、まあそんな話をよく聞きますけれども、まあその当時から比べると、今は、廃棄しているものが非常に多いぐらい、食に溢れていて、しかもそのバラエティに富んでいて、私たちが、まあ、食べることに困るっていうことが、基本的にはあまり、その当時と比べると、なくなってきたんじゃないかというような状況があるということを、飽食の時代というふうな形で表現してるんじゃないかというふうに思うわけなんですけれども、それっていうのは、なぜ飽食の時代と なり得たのかというと、まあ、やっぱり単純に言えば大量生産とその流通の改善によるものだとは思うんですけれども、やっぱりその消費っていうものの感覚が思い切り変えられてしまったからだというところは否めないと思うんですね。 例えばアメリカのその例が一番分かりやすいのでアメリカの話を出しますけれども、まあ日本もしかりなんですが、特にアメリカのスーパーとかっていうのは、あの物がこう陳列されているときにですね、物が売り切れてたりとか、なんかちょっと減ってたりとかするっていうことを非常に嫌うんですね。そのスーパー側ももちろん、その買う側もね、買う側のそのお客さん側も嫌うんですよ。物がきれいに陳列されていて、自分が一つ手に取ったところで全然減った感がない、っていうような状況が理想的だということなんですね。で、常にそれをキープしていなければならないから、非常にそれはもう大量のそのゴミを生み出すわけなんですよ。要するに捨てとなるただのお飾りの商品がたくさんそこに並んでるわけなんですね。うん。で、それは要するに捨てるそのものも食材だとかいろんなものはありますけれども、捨てるものも含めた上で、利益が出るような料金体系になっていると。ということは、その一つの、例えばオレンジだったら、オレンジ一つの値段っていうのは、本当のオレンジ一つの値段ではないわけなんですね。うん。単純にその、オレンジ業者が、その農家の人たちが作って、手間暇かけて作ったんでしょうね。それがその値段っていうわけではなくて、まあ、それを、まあ、運搬する会社のその、まあ、手間賃があったりだとか、その卸売業者があったりだとか、まあ、いろんな業者をこう経て最終的にはスーパーマーケットのその売り上げになると。だけれども1個例えばまあ1ドルとか2ドルとかそんなもんなんでしょうね、多分ね、オレンジ1個でもね。果たしてじゃあそのすごく安いじゃないですかね。どうやってその安さっていうのを実現しているかっていうところなんですね。先ほど言ったみたいに、その捨てる分のものも含めた上で利益が出てるわけですから、従業員にその給料を支払った上でも、その事業者経営者に対してさらに利益が出る、もっと言えば次の事業に展開するためのその投資、それこそまたさらに投資になるわけなんですけど、投資にあてがうための利益も出すことができているからこそスーパーマーケットは成り立っているわけなんですね。じゃあその一人一人のお客さんたちが本当に自分に必要な分だけを買っていってるかっていうと、そうではないと。本当に必要な分だけではなくて、それ以上に買わされている状態がある、もしくは買っている状態がある。それが消費を過剰に促している状態があるということなんですね。なので必要以上に物が目の前にあるからたくさん食べるし、必要以上に物がたくさん身の回りにあるから、まあそれを使ったり、まあ使わなかったりとかともあるんでしょうけれども、まあ、肥満がいいとも悪いとも言わないですよ。だけれども、まあ肥満のもちろん前提になりますよね。うん。で、逆に言えばそれも、昔は食べるものがなかったから健康を害されてましたけれども、今は食べるものがたくさんあるから健康を害するような状態になっている。まあ非常に皮肉なもんなんですが、要するにその状態っていうのは何もその最終的なその末端にいるですね、ユーザーのことを思って作られている環境ではないっていうことが、それだけでよくわかりますよね。うん。もちろん選ぶのはそのユーザーですから、どんなね、ものが目の前にあろうと、自分の目的にね、叶うようなものだけを選んでいる。要するに、投資がちゃんと自分に対してできているのであれば、それは、自己責任だと言えるんでしょうけれども、果たしてそれがちゃんとみんなできる状態かっていうと、まあ、そんなことはないわけですよ。で、その状態の上で、その消費を非常に促してですね、で、物をどんどん供給していくと。で、まあ、神の見えざる手なんていうね、くそくだらない言葉がありますけれども、その需要と供給のバランスっていうのは、まあ、自然にね、バランスが取られるものだみたいなね、その経済的な市場の中において、供給が過多になったら、その、料金は下がって、供給の量が減って、その供給の量が著しく減ってしまったら、需要が増えてみたいなね。なので金額が上がってみたいな、そういうバランスが取れてるんだみたいな、くそくだらない話がありますけれども、まあ、そうではないと。供給があって、こんだけおろすと。 でこんだけ下ろすことを前提として買う側にどれだけその消費の感覚を持たせて購買させるか、それによって経済をどれだけ加速して回していくのか、で経済が加速して回っていけば回っていくほど、その時の瞬間的なその借金だとか、瞬間的っていうのはその一瞬一瞬のことではなくて、まあ短期間ですね、短期間的なその お金の借金ですね、簡単に言えばそのローンだとかっていうものを組みやすくさせる感覚に至らせる。もう一番わかりやすい例で言うとそのクレジットカードなんですけれども、クレジットカードの回も別に設けたかったけど、まあ今回の話でまあ終わっちゃうんでまあいいんです。まあそのクレジットカードなんていうものを非常に使いやすい感覚にさせていくっていうものがありますね。消費を非常に促しやすいそのツールの一つとしてクレジットカードというものがある。消費をどんどんどんどん加速させていくと、自分が持っているお金以上に使いたくなるんですよ。ね。まあ、それが今言ったそのクレジットカードのが出てくるそのところっていうのがその非常に大きな役割を担ってるわけなんですけど、例えば銀行とかでお金を借りて、自分がもともと持っていた以上のお金を借りて、それを使って買い物をするっていうのはかなり手続きも必要ですし、で、まあ、審査もありますし、まあ、もちろんクレジットカードにも審査はありますが、その一個一個の買い物に対してこれは一体何に使うのか、何なんだろうかっていうところが非常に考える余地もありますし、いろいろと段階を踏まなければならないという状態がある。でその時にその借りる人はこの例えば家を買うんだったら家を買う、車を買うんだったら車を買う、まあ、そのために、お金を借りるんだ、で返済計画っていうものを立てて、で返済計画通りに返済していけば、まあ、順調にいけばこんだけの期間で返すことができますね、じゃあ貸しましょうっていうような段階があるから、それはまだマシなんですよ。まだマシね。で銀行側の判断でこれいつ返せねえなって思ったら貸さないわけですから、うん、必要以上に使うっていうところがセーブされる、一応システムとしてはセーブされるシステムが組まれてるんですね、一応名目上では。だけれどもクレジットカードっていうものは一度契約してしまうとですね、それが借金であるっていう感覚が非常に鈍らされてしまうわけなんですね。だけれども自分が手元にお金を一銭も持っていなかったとしても、その消費活動が行えてしまう。自分がどれだけお金を使ったかっていう計算がなかなかできづらいような感覚に陥られてしまうと。そのクレジットカードが持つその消費を促すその効果っていうのは絶大なんですね。で、その必要以上に消費をすることによって、そのクレジットカードなどの効果によって必要以上の消費をすることによって、まあ、先ほど言ったような、まあ、必要以上のものを買う、で必要以上のものを買うから、さらにそれに自乗した参乗したような数のものが下ろされるんですよ。そのスーパーとかいろんなものにね、こんだけの需要があったから、ってことはこんだけさらにボンと増えるぞと、もう掛け算式にこうネズミ算式にどんどんどんどん消費と供給が増えていく形なんですね。で供給が増えたら、さらにその供給に見合った収入を得なければならないから、いろんな仕掛けでもって、いろんな広告とかいろんな仕掛けでもって消費を煽ります。で消費を煽ったら一人当たりの消費量がどんどん増えていくから、クレジットカードとかそれこそいろんな借金というものがどんどん増えていきます。でも借金が返せなくなったとしても、次の他の会社から借金をすればそれはとりあえず回るので、クレジットカードの枚数が増えていきます。で、まあいろんな形でもって、そのどんどんどんどんその負の連鎖が進んでいくわけなんですけれども、経済としては回っていくわけなんですよ。実際に経済の中を、その市場の中を回っているお金の数字よりも何十倍何百倍の金額がそこを数字だけで巡っているような形になるんですね。クレジットカードを使うことによって、現金じゃないということによってね。それは当然破綻に向かっていきますし、当然破綻した時にじゃあ誰がその負債の部分を受け合うのかって言ったら、国民なんですね。 最終的にはじゃ それこそリーマンショックだったりだとかいろんな、ね、企業が名だたる企業がじゃあそれでダメになりましたってなった時だけどその企業が作っている製品だとかその企業が出す、提供しているサービスっていうものはその国民に必要不可欠なものだからどうしてもそこを再建しなければならないって言ったらやっぱりそれは国が介入して、国民の税金を使ってそこを再建させるもしくは国民の税金じゃなかったとしてもアメリカだったらその連邦準備局あの FRB があのお金を吸ってそれをまた国債にして日本に買わせるなどしてですね無理やりお金を作って要するにまあ日本に買わせるっていうのは ほとんど借金の意味をなしてないですけれども、まあ、他の国の国債を買うということもしくは買わせるということはその借金を負わせるという関係ですから、まあ、アメリカからするとそれは借金になるわけなんですけれども、まあ、それはとりあえず置いといて、まあ、そうやって無理やりまたお金というものを作ってですね、今回のアベノミクスとほとんど同じようなものですよ。アベノミクスと同じようなことをして無理やりお金の絶対数を増やしてまたごまかすというような形で、まあ、その分あの増税はされますし、本当の国民の人たち一人一人 の収入はガクンと減るんですね。でそれでガクンと減るから首が回らなくなるのでまた借金をしなければならないというような状況になるということなんですけれども、まあ、今回だからね何が言いたいかっていうところなんですけどまあね、ちょっと今暴走してダーッと喋っていきましたがね、全くレスがついてないというね、皆さんに恥ずかしがってないでね、レス書いていただければね、私のこの暴走もね、ひとまずはやむんじゃないかと思いますけれども。はい。ね、まあその、必要以上の消費を促すっていうことは、当然のように、その破綻の道に向かいますし、その当然のようにですね、その破綻した先には、誰がそれを受け負うのかっていうところは目に見えてるわけなんですね。で、さらに言えばですね、先ほど言ったみたいに、最終的にはじゃあその企業を国が、まあ、ある程度、まあ、買い取るような形になるわけなんですよ。一時的にね。アメリカでは本当によくそれもありますし、日本でもありました。要するに国有化っていうやつですね。国有化っていうのは、要するにその政府が基本的にはその経営権を握るような形に、もしくは握る、もしくはその発言力をぐんと増すわけなんですけれども、その企業を、特定の企業を手に入れるための手段の一つとしてそれが活用されているという本末転倒な状態が あるっていうのもまた事実だというふうに認識していただけると視野が広がっていくんじゃないかなというふうに思うわけなんですが、うん。で、じゃあ、またね、話を、こう、個人レベルに持っていきますけれども、僕たちにとっての消費って何なのかっていうところの話にまた戻していきますけどね。うん。その、例えばですね、まあ、僕らの周りで、無料で何か使えるサービスだとか、無料で使える、まあ、いただけるものだったり、っていうものが最近非常に多くなってきていると思うわけなんですけれども、例えばまあこういった私がやっているそのポッドキャストだったりだとかこのブログもしくはこのネットラジを使った生放送いろんなねツールそのソフトを使ったりとかその回線を使ったりサーバーを使ったりさせてもらってますけど基本的にはこれ全部無料ですよ。フリーです。ね、そういったもの、まあ、特に、IT 関係、情報的な分野では、初期投資がかからないので、フリーにしやすい環境というのはあるわけなんですけれども、そうじゃなかったとしても、わかりやすい例で言うと、そのテレビ、民放ですね。民放っていうものが、僕らから直接お金を取っていないけれども、どうやってその制作費を賄っているのかっていうと、まあ、皆さんもご存知の通り、広告費ですね。広告料を、企業からいただくことによって成り立っていると。じゃあその企業は 何のためにお金払うかというとテレビ CM を効果的に出すことによって、それこそ、まあそれまあ、消費を促す、まあ、一つのものでもあるわけなんですけれどもその間接的に僕らからお金を取っているわけなんですね。その企業じゃないそのテレビ局というのはでも僕らが直接払っているわけではないから、まあ、別にテレビ垂れ流しにしてたってね、電気代食うぐらいでテレビ局からあなたは5時間見てたからいくらねとかっていう話になるわけでもない。 だから別に、まあ、あの何の気なしにつけてるわけなんだけれども、バンバンバンバンその間 CM は流れるわけなんですね。で CM が自然と僕らの生活の中に染み込んでいって、だからこそ購買意欲っていうものがかき立てられるっていうものが、まあ、そういった形式が成り立ってるわけなんですけれども、で僕らはその民放に対してお金を払ってるつもりがないけれども、僕らが毎日買っている商品の価格の中に確実に広告費っていうものが上乗せされているというような状況があるわけなんですね。なので、まあ、全体的に見たら大きい視点から見たらですね、まあ、私たちは、まあ、全てのものに対して、たとえその今回私が使っているこのネトラジやそのサーバー、無料のサーバーだったり、ね、いろんな無料のサービスがありますけれども、それがただだから使う、それをただだから、まあ、もちろん直接お金は支払わないので、見た目ね、なかなかそれが自分が、ね、支払っているように感じるわけではないでしょうけれども、必ずそれを、ま、回しているその運営している企業というのは、どこかしらからがその収入を得なければやっていけるわけはないので、その収入を得るための手段として、僕らもしくは僕らの周りの人間からそのお金がこうどんどん吸収されていくというようなシステムが組まれているわけなんですね。なのでお金を使ってなくても、僕らは消費活動の一端として、歯車の一つとして、それを加速させているということは常に僕らにつきまとっているものだというふうに感じていただきたい、まずはね、うん。まあ、そういう状態があると、まあ、そこら辺に関してはですね、まあ、なんとなく感じている方が多いとは思うし、それはまあ言われなくても分かっているよだんというようなお声がね、まあ、聞こえてくるような感じではあるわけなんですけれども、でその消費っていうものがね、なんかこう、なんていうのかな、ちょっとこう、うまく言葉が今出てこないな、カットさせていただきますけど、ポッドキャストの方では。そう、経済っていうものが、そのアベノミクスの話にもしっかり、アメリカのその経済の中にもしっかりですね、その消費っていうものがなければ回らない経済っていうような形のスタイルでやってるんですね。それは基本的にはどこだってそうですよ。基本的にはどこだってそうですけれども、そうじゃない形のスタイルで回っている世界も、まあ、少なからずあるわけなんですね。で、どっちがいいっていう話ではないんです。どっちがいいという話ではないんですけれども、果たして国民一人一人はどっちを選んでるという感覚を持ってるのかどうかっていうと、それはすごく疑問ですよね。ただなんとなくやっぱりその場にいるからこそ、その中に、組み込まれているからこそ、その行動を取っているだけであって、お金って大事だっていうふうに感覚として分かっているというか感じていたとしても、なぜじゃあ大事なのかというところはなかなか掘り下げようとしなかったり、まあ、なかなかそこについて掘り下げる気力が持てなかったりとかする。でもなんとなくお金は大事だから、お金というものに対して固執する感覚を持ってしまう、それとか大きな金額を自分が持っていたとしたら、なんかちょっと緊張したりとかね、100万円が懐に入ってたら、なんかこう誰かが、ね、なんか狙ってるんじゃないかって、自分が、ね、銀行から出てきた時になんか誰かが取りに来るんじゃないかって、ちょっとドキドキしちゃったりとかするっていうね。ただ紙切れが100枚あるだけなのに、そう感じてしまうっていう、その影響力の大きさっていうのは、そういった僕たちの中に染み込まれているその経済っていう感覚がそうさせるんじゃないかと私は思うわけなんですけれども、そこが非常に、まあ、私から言わせてもらうと、よくできたシステムというか、もう当然のものとして、当然の感覚として僕らに染み込ませている、その今までの歴史があるわけなんですけれども、よくここまで来たなと。で、さらに今大きく転換していこうとしている時期ではあるわけなんですけれども、まあそこはまた別の回でね、その転換の話についてはしていきたいと思うわけなんですが、ちょっとごめんなさい、一回仕事の電話が来たので、ちょっと一旦失礼しますね。ちょっと、じゃあ、栽培マンを聞いててください。栽培マン。
I just repeat the same thing。 脇役だって言い訳なんて聞きたくないね。 いや無茶くらいは任せとけて言わせてほしいもんね。 La 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 sorry my man。 Why don't you smile my man。 僕は幸いな愛は君にとって最高級なほど持って生きていく上で最低限必要なものなんて嘘を言って恨み恨まれ僕らに何が足りなかったのだろう。Not bad. It doesn't matter, good and bad. Just do not want to do all the team do. まぶたちょっと閉じてもっと耳を澄まして聞こえるんだ生きてく上での快楽と約束。 La 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 sorry my man。 Why don't you smile my man。 僕が幸いは愛は君にとって最高級でほどもって生きてく上で最低限必要なものなんて嘘を言って何も信じなくなって泣き言ばっか言うしかないの嘘だろ。
はい、いかがだったでしょうか。サイバイマンでした。はい、お聞きいただきましたのはサイバイマンでした。ちょっとですね、仕事の方に戻らないといけないっていうような状況があったので、まあ、ちょっともうサクッとまとめてですね、今回はちょっと短かったですけど終わりにしたいと思いますが、ちょっと今回はお蔵入りにしようかな。うん、なんかもう言いたいこともちょっとまばらになってきてるしまあちょっと最終的に まとめさせていただければと思うんですけれども、もう先ほどから出てきているその経済というものとはまた別にですね、その経済の中でいうその消費っていうものが支えている、大きな、まあ、ものがあるわけなんですけれども、それが、まあ、文化というふうに、まあ、総合して言っちゃいますけれども、まあ、そういった文化的なもの、その文化活動っていうものがそうなんじゃないかと、まあ、当たり前じゃないかというふうに思われる方もいると思うんですけれども、やっぱりどっちかっていうとその文化っていうものを、特にやっぱり芸術だったりそのアーティスティックなものっていうのはなかなか本人やってる本人たちも、もしくはその受け取る人たちも、そういうなんか経済的な観念は少しとは離れたところにあるからこそ芸術だ、だからこそ文化なんだっていうようなね、ところの感覚を持たれている方が多いんではないか。ちょっとお金が密接に関わってくると非常になんかちょっと汚らわしさを感じたりとかするっていう部分もあるんではないかなというふうに思うわけなんですけれども、やっぱりそういうものこそね、そういうものこそっていうか、まあ、そういうものでも、まあ どうしてもやっぱり切っては切り離せないっていうような状況にあるわけなんですね。うん。その、まあ、もちろんその消費の全くない文化っていうのも存在するとは思うんですけれども、今となっては、まあ、現代においてはその文化っていうものがその経済を回すためのツールの、まあ、一端を担っていてですね、まあ、その回す役割を、ね、担っていて、そのつまりその消費をやっぱり加速させるためのツールとしての存在意義の方が大きくなっていると思うんですね。まあ、簡単に言えばその、まあ、大衆映画だったりだとか、まあ、それこそその文化の一つとして捉えている食だってそうですし、まあ、衣食住すべてそうですよ。それを文化と捉えられているもの、ファッションとかっていうものも、その家のスタイルっていうものも、そういう部分にくくられていく。要するに、どういうふうに消費を、どういうスタイルで消費をさせるかっていうものを、その消費させる側、その国民一人一人に対して、じゃあ自分はどういうふうな選択肢を選ぶっていうふうに、本人たちは自分たちで選んだつもりだけども、必ずその先に行き着く、その消費っていう行為の、その、を加速させるための一つにしかない。まあ、同じこと言ってますけど、さっきから。どんだけね、その高尚なものであったとしても、やっぱりそれが最終的には、その、お金をね、直接取らないからといって、なんかこう、すごく、その経済というものからかけ離れている感覚を持たれたとしても、でもそれっていうのは結局最終的には、経済を加速させるための消費っていう行動を取らせるための起爆剤でしかなかったんだっていうような結果が待っていると。でもちろん提供する側は、末端の芸術家たちだ、そのアーティストだ自分はって思っている人たちはどうか知りませんけれども、その人たちを束ねるプロデューサーだったりだとか、そのお金を出しているそのオーナーだったりっていうのは、もちろんそういったつもりでやってるわけではなくて、経済っていうものをどう回して自分のところにお金を集中させるのかっていうところの考え方から、そういった芸術家たちをツールとして使っているっていう節が往々にしてあるので、やっぱり彼らっていうのは、その経済の、の消費を加速するための、アイテムでしかない状態っていうのがあるわけなんですね。うん。で、まあ、例えば、まあ、最近人気ありますけれども、私も見てて面白いなと思う。ね、朝の連ドラの、ね、NHK のアマちゃんの、ね、中でもありますけど、あれは、アマさんがね、もう、なんか絶滅の危機にあるというところで、まあ、東京からやってきた、キョンキョンの娘の、まあ、キョンキョン、まあ、キョンキョンの娘の、その、アキちゃんがね、アマさんになることによって、どんどんこうね、こうちょっと活性化していくわけなんですけれどもね。で、その、一時的に、ちょっとブームが来たりだとか、するというようなお話だったりするわけなんですけれども、まあ、やっぱりそのアマっていうものも、その、文化だったりして、それっていうのは大きな経済活動というものからちょっとかけ離れているような感覚ではあると思うんですけれども、やっぱりその作品の中でも出てきてたんですが、まあ、自分らはサービス業なんだっていうようなセリフもあったんですけれどもね、その単純にその漁業をやっているわけではなくて、その海女さんっていうのは来たお客さんに対してそのサービスをするというのがサービス業なんだと、まあ、まさしくその通りだなというふうに思って、まあ、その経済活動が来たお客さんに、観光客にどれだけそのお金を落とさせるのかっていうのが、やっぱり大きな目的の一つだったりするわけなんですね。で、さらに言えば、そのお金を得るっていうところのために、その文化、アマという文化が守られてきている。で、その相互効果があるわけなんですよね。文化を守るためにその経済活動をする、経済活動によって自分たちの生活を成り立たせるためにその文化を継続させるっていう、そのお互いの効果があるわけで、経済と文化のね。で、その橋渡しをするのがその消費っていう活動だったりするわけなんですけれども、まあそういったその文化っていうのも非常に関わってくるね。その文化っていうものが、そのお金っていうものと孤立したところにあるっていうような感覚を持ってる人もいると思うし、私はそう思ってた時期があったんで、そうなんですよね。で、さらに言えばそういった海女さんとかね、そういうその非常に生活に根付いていた、非常に歴史の深い、ものだったらまだ、まあね、わかりやすくていいんですけれども、やっぱりそうじゃない、その大量生産的な、モダン的な モダンっていうのは皆さん意味は履き違えちゃいけませんよ。モダンっていうのは大量生産が可能なものをモダンって言うんですからね。あんまちょっと違う意味で取られている方も多いと思いますが、ね、アンティークに対比するものとしてモダンっていうものがありますからね。まあ、ちょっと話が逸れてきちゃってるので、まあ、そこはとりあえず置いときますが、そのモダン的なもの、まあそれこそやっぱり映画だったりだとか、そのドラマだったりだとか、いろんなね、人に対しての影響力が強いものっていうものはですね、まあ、やっぱりその価値観、その文化観っていうものを、やっぱり植え付けさせるすごく大きな力があるわけなんですよ。ね、さっきのアマさんみたいに、そのアキちゃんは、主人公のアキちゃんは、その自分の母親の実家の方に行って、アマさんを見て、かっけーと思って、ジェジェジェつって、アマさんになりてんだ、私はつってね。ね、選ぶわけですよ、自分でその選択肢を。だけれども、まあ、私たちが、口をね、開けてたらパーパーパーと入ってくるような、いろんなね、文化の仮面をかぶった経済活動っていうものは、そういう私たちのその能動的な選択肢っていうのは選ばさせてくれないんですね。まあ、だからその、いかにもその、これこそが文化であるぞっていうような形でね、主張してきてですね、向こうから。で、庶民どもはずっとここに並んでいれば、俺がこの文化っていうものを口から入れてやるからって言って、みんなね、はーいって言ってね、従々に並んでね、口を開けて待ってるんですね。で、ほい、ほい、ほいって並べて、こう、口に入ってきたものが、あ、これが文化か、うん、美味しいな、うんっていうふうに言ってると。で、それによってさ、やっぱりその、またその刺激が強いですから、それっていうのは、それを中毒性がありますし、で、またあれが欲しいというふうになって、また後ろに並んで、で、並んでる間に、それを得るためのお金をか、ね、もらう、お金をこう稼ぐと。で、非常にその消費を駆り立たせるわけなんですね。だからそういうやっぱり文化っていうのも非常にその消費っていうものを加速させるための大きなツールになっているんじゃないかと。こういうところで、レス続いてます。ありがとうございます。2番7さん、栽培マンということで、そう、先ほど聞いただいてたかどうかわかりませんけれども、栽培マンという曲でございます。私が高校生の時に作った曲で、最近、前回も、ゲストに来ていただいた春さんと一緒にですね、ちょっと作らさせていただきました。3番7さん、お疲れ様、仕事頑張ってことで、ちょっとね、もう少ししたら行きますんでね。はい。で、まあ、そう、その文化っていうものも、絡まれてくるのではないかというところね。うん、お話ししたかっていう、したかったっていうところが一つと、で、そんなね、経済的、その経済の中に、組み込まれている、私たちっていうのはですね、やっぱりその消費っていうものをどういう形で消費するのか、どの選択肢を選んだ上で消費するのかっていうのが、もう言っちゃえば人生を選ぶことと同じような感覚になってくるわけなんですね。要するに消費のスタイル、つまりいかに消費するか、どのようにして消費するかっていうものがその私たちの生き方そのものとなっていて、で、消費するっていうのがもう大前提、当然の感覚になってるんですよ。まあ、それは経済っていうものの中に僕たちが組み込まれている以上、それはもう抜け出すことができないシステムになってますので、非常によくできたシステムなんですけど、そうなので、まあ当然じゃ当然なんですね。うん。で、どの選択肢を選んで、で、その先のその消費を実行するかっていうのがその焦点となっていて、で、その選択肢っていうのは今や、その多岐にわたるとかっていう表現ではもう生ぬるいほどにたくさんある。うん。で、こっちを選んだ方がいいですよ、あっちを選んだ方がいいですよっていうふうに、いろんな企業たちが自分のところに、その消費の対象をね、その消費の矢印を自分の方に持ってこさせるために必死になってるっていうような現状なわけですね。で、まあ先ほども言いましたけど、その供給側、その企業側、もしくはその機構側っていうのはですね、その需要に対して必要な供給を出すのではなくて、需要を無理やり供給に合わせるような働きをする。だからこそ消費を加速させる必要があるわけなんですよ。僕らが選んだものを買いたくて、僕らが選んだものを食べたいわけなんですよ。僕らは僕らに必要なものだけあればいいのに、なぜ消費を加速させられる必要があるのか。それは供給側がその需要を供給に合わせようとする必要性があるから、消費が加速されなければならないわけですよ。 そのアベノミクスだとか、そのアメリカにおけるそのいろんな政策、その財政政策で景気が良くなるっていうのは僕らにとってプラスになっているイメージがありますけれども、景気を良くするために僕らの消費を駆り立たされているっていうのはですね、僕らが必要なものを必要な分だけ、要するに投資として僕らが選択するその余地っていうのを奪われてしまってですね、全てを消費として僕らのためにならないようなものをどんどんどんどんね、僕らの労働力とか命を削って得たそのお金っていうものを使わせることで経済を回していくっていうようなシステムで、さらに言えば先ほど言ったように消費をどんどん加速させて必要以上の消費が出てきたところで、それは過剰な消費をまたさらに生んで、そしてさらにその過剰な消費は過剰な供給を生んで、それでお金が回らなくなって借金まみれになった国民たちは首が回らなくなって、さらにその尻拭いをするために税金を取られるというような状態になってるんですね。それ当たり前です。破滅の道に行くのは、バブルは崩壊して当然なんです。このシステムがある限りはね。そこをまあ言いたかった。なのでここで私がまあいわゆるまあこれは理想論ですね。はっきり言って理想の話です。だからみんながみんなできるわけではないし、一人の人間だってできるのは大変だと思いますけれども、私たちすべての行動、私たちのすべてのその労力を使うということ、お金を使うというのもそうですけど、そのすべてが自分に対しての、もしくは自分が所属する団体に対しての投資になれるような、その今まで消費だったものを投資に変換できるような活動をしていくことができれば、ものすごく今までとは違った、すごく充実した、すごく今までのとは違う広い世界での生き方ができるようになるんじゃないかと思うんですね。じゃあ具体的にどうやれば消費から投資に変えられるんだよバカ野郎というところに関してはですね、まあ私が今まで過去に話してきた内容もしっかりですね、また今後そこについてお話しさせていただければと思います。はい。まあ最後の方だけね、それっぽい言葉をね述べていったんですけれども、まあちょっとね、エンディングの曲を流してからやるっていうところの時間がちょっと持てませんので、多分ポッドキャストを聞かれてる方はですね、すでにエンディングの曲がフェードインしているところではないかと。最近これが多いねちょっと無計画に開始してしまった部分もありますんでね。レスありがとうございます。4番7さん、あの歌オリジナルなのか、完成度高いということでね、また今度ねその栽培マンについてもね紹介しますよ。で栽培マンもあれかな、ポッドキャストの一つのあれとして更新しようかな。今のところ別にどこかでダウンロードできるわけでもないし、ちょっと、せっかくね作ったもんなんで、春さんとも相談の上、そこら辺はちょっといかん皆さんのお耳に届けられるような形で、やっていければと思います。はい。今日は最後まで聞いていただいてありがとうございました。今日のテーマは消費の罠ということでお話しさせていただきました。このマネーシリーズに関してはですね、またいろんな形でですね、いろんなテーマでもってお話しすることがあるかと思いますので、皆さんからマネーのこういったところについて話したい、話してほしい、もしくは話したいという方ですね、ゲストに来るなり、テーマをまあ、リクエストするなりしていただければいいんじゃないかなというふうに思う次第でございます。それでは最後まで聞いていただいてありがとうございました。皆さんおやすみなさい。